後半はイレギュラーに始まるこのコーナー、一人喋り特別編、ニュースまるまる1週間。このコーナーでは1週間で起きたニュースをアラサー女子目線でズバッとツッコミを入れていくコーナーです。1つ目のニュースはこれ、ミクシー終わりのようで始まるこれ個人的ニュースね。ミクシーってさ、一時期すっごい流行ったよね。みんなやってて、ミクシーやってるみたいな、ツイッターやってる的な感じでさ流行ってたけど、でも今は誰もやってないっていうか、誰も更新してないと思うの。でも今更始まる、これは私の個人的なんですけど、今更ミクシー大活躍してます。大活躍。うん、何に使ってるかっていうと、コミュニティにすっごい入ってるので、コミュニティってすごい便利なのが、私がよく使うのは松エクモデルのコミュニティとか、あとはねカラーモデルとかさ、ヘアサロン系とかのモデルもうすっごい募集してるから、松エクとかって練習生とやっぱりまあ多少ね時間かかったりとかあるけど、無料でもう6000円7000円かかるものができちゃったりするから、私はねもう松エクは本当にモデルでしかやってないんですよ。もう蝶とか、あとネイルサロンとかも3000円とかで付け放題とかできるんですよ。だからミクシーはあの人とのコミュニケーションっていうより、そういうクーポン的な感じで私は利用しています。あと芸能系のコミュニティもいっぱい入ってるので、お仕事探すときにたまにあるんですよ、こんな仕事ありません、ポンって出てくるので応募してみたりとかね。そうそうそう、ミクシー今更大活躍してます。大活躍って合ってるの、なんて言えばいいの、大、まあいいや、全然思いつかないから、私頭の回転悪いな今更だけど。はい、次2つ目のニュースはこれ、あゆデビュー記念日に新作フルアルバム発売。浜崎あゆみさん大好きなんです、私今更4月8日にがデビュー記念日らしいんですけど、新作のアルバムを出すみたいです。へえ、4月8日なんだ、何年前なんだろうね。そう、浜崎あゆみさんが、私その全盛期のあゆは顔しか好きじゃなくって、歌とかそんなに聞いてなかったんですよ。なんかその時全然椎名林檎ちゃんとかの方が聞いてて、そうそうソフィアとかねばっかり聞いてたので、あゆとあんまり通ってこなかったんですけど、なんかねそのちょっとテレビから離れてきたあゆが今更すっごい好きで、でライブとかも結構行ってるんですけど、なんかねもうプロフェッショナルさに泣けます。みそじ私泣けます。もうあゆがチームあゆでやってるわけですよ、もうどこのツアーも回るのも。そのチームの結束の美しさなんて言うんだろうね、連帯感というか、もう今まで苦労したんだろうなみたいなのを考えるとで泣けてきちゃうんですよね。そうだからね、フルアルバムすごい期待しております。はい、ということで3つ目のニュースはこれ、森泉の妹森ひかりが姉より自由これ本当にすごいと思うんだけど、森泉さんってすごい自由なモデルさんのイメージじゃないですか。ただ森ひかりさん妹の方ねがもっと自由なんですよ。今日ねブランチ見てたら、もう本当に自由すぎて大丈夫と思って、誰かに怒られないのこの子と思って、そういう芸風なのかもしれないんだけど、本当に自由で、何が自由ってね、収録中にだよ、みんながなんか、ね、お部屋の中の様子を紹介するっていうコーナーがあって、そのコーナーに普通にカメラマンに前髪いいねとか言ってるのどんだけ自由なんだよと思って、面白かったね。あの子大学生とか、なんかお姉ちゃんと10歳くらい離れてるって言ってたんですけど、なんかさハーフってずるいなって思う。まあ綺麗なのはもちろんずるいし、あのタメ口で許される感ね、羨ましいよね。だって日本人の普通の私がさタメ口でさ、ねえなんとかハマちゃんまっちゃんみたいに言ったらさ絶対怒られるでしょハーフずるくない？まあ綺麗だから許されるのかな、なんだろう、キャラね。だってさ本当はあのローラちゃんに似てる、ね、もうダメだ、もう頭の回転が回らなすぎて泣きたい。ローラちゃんに似てるあの人、ね、翔太かったの、これ後で話すね、思い出したらとか、すごい美脚のさ道端三姉妹とか、みんな結構タメ口で話す、土屋アンナさんとかもそうだけど、すごいなんだろうな、自由に、あそうなんみたいな感じでフランクに喋って、まあ気さくで近づきやすいのはいいと思うけど、 すごい、こっちはヒヤヒヤしちゃうよねって思うんだけどね、たまに。そう、でもね、ハーフに生まれたかったなと思う。でも私たまにね、ハーフとかクォーターとか聞かれるんだけど、その時はね、うん、そうだよって答えるんですよとりあえず嘘つくっていうね。で、どこのって言われて、そこでちょっと困っちゃって、うん、トルコとか言ってトルコってなんやねんっつってね、あ、そうなんだって、みんな結構ね、トルコ、あー珍しいねとか言って、そうそうこれからなんて言おうかな、どこの地入ってるって言おうかな、そうそう、コスタリカとかもいいねなんでやねんってね。そんな感じから、ハーフ生まれたかったな。なんかスタイルだってさ、やっぱり外国の血が入ってると違うじゃないね。でも一番羨ましいのが沢尻エリカさんの、クォーターなんだけど、あの人なんかハーフか分かんないけど、沢尻エリカさんの感じがすごい羨ましい。肌がすごい白くて透き通ってて、でなんか日本人っぽい顔なのになんか微妙に違うみたいな、なんかすごい綺麗みたいな。多分パーツが整いすぎてるっていうか、配置がすごい上手、神様の配置が上手なんだろうなと思う。私エリカさんもすごい好きで、あの別にだっけ、あんなことあってもさ、やっぱ演技とかがね評価されて、まだ今出てるじゃん普通に。だからのすごいなと思って、多分普通のね、普通のその辺の、その辺のって言ったらあれだけどさ、人がね別になんて言ったらもう干されて終わりですよ。だからエリカ様すごいと思います。うん、でもね、エリカ様の旦那のね、元旦那かな、高城さん、私結構好きなんですよねハイパーメディアクリエイターってなんぞやっていうことなんですけど、やっぱなんかね、あの人好きなんですよ。あの DJ されてるじゃないですか。でその DJ 回すときに、なんか電話、あの黒電話みたいな電話の受話器を、ヘッドホン、そういうヘッドホンをしてて、あ、可愛いそれと思って、そっからなんか好きになりましたなんか昔流行ってたっぽいですね、そういう受話器型のヘッドホンみたいな。なんかあれいいなと思って、全然プレイとかは見たことはないんですけど、高城さんなんか好きです。今どうしてらっしゃるんでしょうか、海外にいるのかな、わかんないけど。でもエリカ様はすごいなって思うところは、そのイケメン俳優とかね、イケメンモデルとかさ、おじゃなくて高城さんに行くってところがね、また私の惹かれポイントですよ。マリコンおっしゃったんだけどそこがポイントですよね。あれだけ可愛くてさ、もうイケメン、お大金持ちが、若い人がねいっぱい寄ってくるのに、結構ね40代とかのおじさんに行くところがね、もうすごいいいねこの子って思いますね。さてエリカ様の話、なぜ脱線したのだろうかハーフつながりで脱線したんでしょうね。ちょっと話戻りますか。あゆ、浜崎あゆみさん好きです。あゆ好きです。あとね、安室ちゃんも結構昔はそんな好きじゃなかったんだけど、やっぱ安室ちゃんってすごいなと思ったのが、ダンスがやっぱりすごいです。キレッキレ、35、6、7くらいでもすごいよね、あのスタイルキープしてるってさ。だって30歳でスタイルキープできないのにさ、30後半でキープできるってすごいよねって本当に思う。しかも出産してるのにね、えびっくりしちゃう。やっぱ芸能人ってすごいわっていう一般人のラジオを聞いて、皆さんどう思いますかはいはい、ということで話は戻りまして、ミクシーをクーポン代わりに使う私、でもこれ本当におすすめです。なんかそんなにこだわりがない人だったら、全然ミクシーのモデルで松江区行ったりとか、ネイル行ったりとか、全然お得だと思います。しかも明日行きたいと思ったらすぐ急募、明日募集とか全然あるから、本当にそんなお金がない方には、私みたいなね貧乏な方にはすっごいおすすめです。ミクシー、なんか今だったら変なさやり取りとかもなんかない感じだし、昔だったら結構ね出会い系っぽい感じだったけどさ、今は全然ないし、あとね、私入ってるパフュームのコミュニティが入ってるんですけど、チケットとかね探すときもいいと思います。パフューム大好きですよ。本当に好きです。なんかパフュームに関わった人は売れていくっていうのがあるらしいですよ、ジンクス。まあ中田さんのおかげだと思うんですけど、パフュームと一番初めじゃないか、パフュームを押して売れない当時に握手をした豆腐ビーツさんも、今じゃね若手の新進気鋭の若手クリエイターになってますし、あとはね高橋優さんっていうミュージシャン もうね結構売れてますけど、 Perfume の大ファンだったらしいですよ。そして私 Perfume がまだおまじないペロリとかね、これすっごい初期のやつねとか歌ってる頃に握手したんですよ。実はこれね何年前だろうね、秋葉で一人で握手会に行って、女の子私しかいなくてあとは女の子いたんだけど、カップルとかできてたから、まあ、ほぼね男の子が好きでそのくっついていきましたみたいな子ばっかだったんだけど、女の子一人って超多くね。そうでも一人で行って、あーちゃんとのっちと菓子旅館に手紙渡したんですよ。そしたらあーちゃんがすごいありがとうございますとか言ってくれて、あーって女神と思って、そう、そっからね Perfume 大好き歴もう何年だろうね、 Perfume だけはもうずっとファンです。うん、だからこれからも応援したいな。なぜかね、その大学生の時に Perfume にハマってた時に YouTube をずっと家で見てて、でエレクトロワールドとかあるんですけど、そういう曲がね PV 見ながら一人で泣くっていう、なんかすごい暗い過ごし方をしてましたなんで泣ける、なんかね Perfume 見てると泣けるんすよね、すごい。なんか多分ね頑張ってる女の子に弱いんだよね、特にアイドル頑張ってる女の子見てるともう無条件に泣けてしまう私、まだ大学生なのに一応私も頑張ってる若い女だったのにね、なんか泣けちゃうんだよね。そうだからね、今後の Perfume ももう世界に羽ばたいてるじゃないですか。だからちょっとね悲しくはないけどすごいなっていう気持ちと、いつかね話してみたいなって話して、昔から好きでしたって伝えたいなって思います。そして一緒に Perfume ですってやりたいですこれ夢ね、本当にマジで夢で、 Facebook あたりに上げてみんなに自慢したいですっていうプチ夢、プチ夢じゃないな、これ結構な夢だなということで、そろそろ別れの時間が近づいてきました。2回目の一人はね、2回目の一人も寂しいよ、やっぱ一人は寂しいよでもね、ご飯とかは結構一人で行く派なんだよね。全然牛丼屋さんとかさ、焼肉も一人で行ったかな、うん、ラーメンも全然一人で行けるし。なのにラジオの一人は寂しいぞという感じでしたねどうでしたか今日のラジオとか、今回ね、前回に続き、前回今回のラジオどうでしたか、皆さん一人喋り、皆さんね、もう何でもいいです、励ましのお言葉くださいこれからも頑張れますのでということで、番組では皆様からのお便りを募集しております。お悩み解決24時では皆さんのお悩みを募集しております。些細なことでも結構ですので、アラサー女子に解決してほしいことがありましたらどんどんお便りください。お便りはビフリネットのメールフォームから、メールは突撃アットビフリネットです。詳しいご案内は蔦屋舞子ブログ、蔦屋書店をご覧ください。インターネット放送局ビフリネットの公式 Twitter、Facebook ページもございます。番組の更新情報やお知らせなどをつぶやいておりますので、こちらもぜひチェックしてみてくださいね。 Twitter アカウントは @bifuri.net で検索すると出てきますので、よろしくお願いします。ということで終わってしまいましたが、来週、再来週、いつだろう、次はゲストが来てくれることを祈ってます。私寂しいです、一人とっても。でもね、この寂しいところをちょっと見せた自分ってさ、ちょっと好感度上がんない、上がるかな、どういうことってねなんかさ、この弱みを見せた感ね、ここでキュンってしてくれる人いたらすごい嬉しいわっていう下心もありつつそんな感じで、この放送は私蔦屋舞子がインターネットラジオ局ビフリネットよりお送りいたしました。次回更新日は私の誕生日、3月2日です。どうぞお楽しみに、イエイ。